今日私が、話させてもらいます。あ、大丈夫ですね。はい。ここ2、3日ばかしでしょうか。このためのメッセージのためにいろいろ思案していたんですけれども、そしてなかなか言葉になりきれない、霊が言葉になりきれないでこう悶々としていた部分があったんですね。これは別に珍しいことでも何でもないんですけれども、そしてなんとか文章書き言葉にまとめて、いつもながら言いたいことと書いてることはもうかなり違うと思いますけれども、それでですね、朝シャワーを浴びていて、水をこう浴びている中でパッと内側から主の言葉が囁いてきたんですよ。それがまた、それがタイトル、レジュメのタイトルにもなったんですけれども、今のこの時代、希望を食しなさい。希望を味わいなさい。そう囁いてきたんですよ。ここでは、普段、御言葉を食しましょうとか、御言葉を反芻しましょうとか、そういうことは言ってますけども、その中で、この難しい時代の中で、そのこと、同じ種の言葉の中で、特に、希望を食しなさい。そう、囁いてきて、慌てて忘れないうちに書いて、そうメモったんですけどもね。ちょっと話変わりますけれども、日本を取り巻く外圧っていうんですか、外から次から次と難問事件がひっきりなしに押し寄せてきてますよね。で、この終わりの時代においては、主は、イチジクの木から、例えを学びなさいというところから、当然、イスラエルにを中心に、中東、中近東、ニアイーストに目が行くはずなんですけれども、かては私たち現実には、この、ファーイースト、極東ですよね。のところに位置してるわけですよね。そこでもまた外圧が次々と襲ってきている。ある意味現象面から言うと、私の 目で見る現象面だけをさっと言うと、そのイスラエルを中心に今中東問題でアメリカは頭がいっぱい、もうそこに釘付けになって本当は動きが取れない、そういう余裕がない、極東に構ってられない。だけどもその極東のかの独裁者は構ってほしい、アメリカに構ってほしい、こう関わってほしくてしょうがないんですね。表面的な現象面だけを。でも、それは一つの側面で、経済を見れば、もうアメリカの負債って対外的に返せる額じゃないですよね。貿易がどうのこうのだなんて嘘ですよ。物を作って、諸外国に売って返済しようだなんて嘘ですよ。できっこないの。昔取った、杵柄木で、あわよくば戦争をやって、債務を帳消しにしようという魂胆も、なんか見え隠れしているような、 という感じがします。だから目先の現象面に振り回されてはいけないんですね。で、じゃあこの周りの外圧に取り囲まれている私たちクリスチャン、天と直結している私たちはどう祈るべきでしょうか。主が許されるなら、実は外圧よりも内部崩壊が怖いんですね。外圧の時は意外とそれぞれ思惑、思惑、意見の違い、不一致ありますけれども、意外とまとまるんですけども、内部崩壊というのは怖い、本当に。ですから、この日本という土壌で立て上げられている権力者、行政、司法、立法のそれぞれの責任ある人たちのために、もし主が許されるなら祈るべきであり、実際にそのようにも祈りました。霊がストップをかけない限りは。だって歴史的にもそうでしょ。ローマは外圧じゃないですよね。内部崩壊してきましたよね。ソビエト連邦も外圧じゃないですよね。戦争やって負けたんじゃないですよね。内部崩壊でしたよね。で、じゃあそれ聖書で見ると、ヒゼキヤの時代ね、すでに外圧、アッシリアが大国を成していて、すでに北の東の部族のイスラエルは消滅してしまって、南のユダ王国、ベニヤミンとユダ族の二部族の南の側だけ残されていて、なおかつアッシリアのセナケリブの王にこう包囲されている、そういう状況で彼は断食し、この世の軍隊、軍事力じゃなくて天の軍勢が加わってなんとか撃退できたんですね。セナケリブは恐れおののいてニネベに戻りましたけれども、二人の息子に殺されちゃった。二人の息子は荒立ての地に逃げ去ったというふうな記述があります。外圧に対しては、ちゃんと対処できたんですけれども、彼自身がその後、重い病気、具体的にどういう病気かわかりませんけれども、それがもう一旦治らないと言われたのが、主に泣き叫び、後で日時計が15度元に戻って癒された、その回帰祝いと称するんでしょうか。新たな敵がバビロンが台頭してきて、その使節団が訪ねてきて、彼は気持ちよかったんでしょうね。イスラエルの富、宝物蔵を全部開けてしまって、見せびらかしちゃいましたよね。それが、まだまだ先の、エルサレム崩壊、バビロン捕囚の伏線を作ってしまった。いわゆる内部に、ひびが入っちゃった状況で、イスラエルが堕落し、ヤロブアムの偶像礼拝が充満して滅びに至ったという、そういう経過をたどっています。内部崩壊って怖いですよね。個々人のレベルでは個人的に今の政権嫌いな人いっぱいいるでしょう。もう呆れ返ってる人もいるでしょう。でも一応っていう、私たちも選んだ以上ね、責任がありますから。でも私たちの特権は天に談判することができるんですよね。アーメン。アーメン。 で、今言ったタイトルにある、希望を食しなさいと言ったとき、希望を味わうというとき、当然、ダニエル書の、ラスト70週目の起動が始まって、真ん中の3年半以降が大患難に入るわけですけども、どうしても、7年のスパンじゃなくて、ある意味で点かな。3年半目と7年目のその2つの点に、どうしても希望がいっちゃうんですよね。もうちょっと絞り込むと、そこから、千年王国の始め、入り口、キリストの統治、直接統治が始まるわけですけど、そこに、どうしても希望がいっちゃうんですよ。ただね、現象面で見て、その目に見える現象面、迫害とか、いろんな、あれで、怖さが先立つかもわからない、肉の怖さ、魂の怖さを味わうな、かもわかりませんけれども、私たち選ばれた者の霊は、本当にその最後の最後のところに、希望を見出すべきだし、そこを味わうべきなんですね。この味わい続けるべきなんですね。で、そういうことで、あまり普段開かないですけども、ゼカリアの14章から、主に見てみたいと思います。はい。いけない。14章これ全部一応読みます。まず言葉を読みましょう。で、普段、あ、ごめんなさい。普段、ここ開かない人でも別の箇所で、心にググッとくるところがあると思います。あると思います。見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が出てこられる。決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西で伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアザルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷にいよう。ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよう。私の神、主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来る。一応ここまでに しておきます。はい。明らかに主の再臨の場面を言ってますよね。そして、
私の神、主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来る。多分ここで言われて、主と共に来るというのは、先に主を迎えに行った人たちの生徒のことだと、私自身は思っています。そして、空中でお会いして迎えに来る。ある意味、二つのグループに分けられるんですね。先に、迎えに行ってくるグループと、地上で、この14章からも読み取れますけれども、地上でそのお迎えするグループ、御使いを通して地の四方から集められて主とお会いするグループと、二つに分けられる情景だと思います。誰がどっちのグループに属するかは、それはそこまでは言えません。私自身もどっちのグループに属するか分かりません。だけども主とお会いする、そこに体験したことのない、今も体験したことのない、その本当の希望、味わえるということを、後で言いますね。続いて、6節から読んでいきましょう。その日には、光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている。昼も夜もない、夕暮れ時に光がある。その日にはエルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。はい、ここまで。エルサレムそのものがかなり環境変化というか、地形が変わっているように思われます。今現在エルサレムからその西側のね、地中海側、そして東の海の視界側、両方に流れるだなんて今現在考えられないんですよ。今エフライムの産地ね、地中海側とエルサレム側を挟むその産地が分水嶺になっていて、どっちの斜面が流れるかで、流れが片方に決まっちゃってるんですよ。今それがね、伏流水、湧き水、これがエルサレムから両方に流れる。かなり環境が変わっていることがここでわかります。エルサレム、新しいエルサレム。これと、それから、もう一度、確認しておきましょうね。ある意味、もう同じことを言ってるというふうに私は理解していますから、その黙示録の方でね。に、21章の2節読みます。1節、2節読みましょうか。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。これと同じ情景が今これ書かれているというふうに理解しています。この主が来られるというその5節のところね。で、9節以降なんですけれども、ちょっと最後の戦いと、それから千年王国の入り口にちょっと触れていますけれども、親と思う人が多分おそらく出てくると思います。主の直接統治 が書かれてくるわけですけれども、ちょっとその辺、一通り読んでから、私これ、ちょっとメッセージしたいと思ってるんです。9節から、読みますよ。主は地のすべての王となられる。その日は主はただ一人、皆もただ一つとなる。全土はゲバからエルサレムの南リモンまでアラバのように変わる。エルサレムは高められ、元のところにあって、ベニヤミンの門から大地の門まで、罪の門まで、またハナヌエルの櫓から王の坂舟のところまでそのまま残る。そこには人々が住み、もはや絶滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。主はエルサレムを攻めに来るすべての国々の民に、この災害を加えられる。彼らの肉はまだ足で立っているうちに腐り、彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その日、主は彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手で掴み合い、互いに殴りかかる。ユダもエルサレムと戦いを仕掛け、周りのすべての国々の財宝は、金、銀、衣服など非常に多く集められる。馬、ラバ、ラクダ、ロバ、彼らの宿営にいるすべての家畜の被る災害は、先の災害と同じである。エルサレムに攻めてくるすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。地上の諸子族のうち、万軍の主である王を礼拝しにエルサレムへ登ってこない子族の上には雨が降らない。もしエジプトの子族が登ってこないなら、雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りを祝いに登ってこない諸国の民を、主が打つその災害が彼らに下る。これがエジプトへの刑罰となり、カリオの祭りを祝いに登ってこないすべての国々への刑罰となる。その日、馬の鈴の上には、主への聖なるものと刻まれ、主の宮の中の鍋は祭壇の前の鉢のようになる。エルサレムとユダのすべての鍋は万軍の主への聖なるものとなる。生贄を捧げる者は皆来てその中から取り、それで煮るようになる。その日、万軍の主の宮にはもう商人がいなくなる。ここで、あると思った人いませんか？ピンとこない？確かにこれ旧約聖書ですよね。だけども、言っていることは、これから先のことですよね。千年王国に入るというふうに私、受け止めてるって今メッセージしてますよね。で、ここで、なぜ、カリオの祭りが、行われるんですか。それも異邦人に、すべての諸国の異邦人に。親と思いません？私たち自身一つ一つの祭りを今祝ってませんよね。霊祭はイエス・キリストを指します。で、ちょっとね、最近The Way of the Spirit の学びで面白いなというその質問があって、そのいろいろ答え出たんですけども、それちょっと話したいと思います。祭りのについてね、学んでいた時なんですけれども、その質問の中でね、 儀式の一部として祭りには罪のための捧げ物も含まれていました。ほとんどが大きな喜びの時であったのに、それが必要であった理由は何でしょうかという。
ちょっともう思い出しました。共に参加している人たち。
で、いろんなことを出たんですけども、あくまでも祭りは今言ったようにイエス・キリストを指す。イエスというのは初めから神であられる方であって、受肉された人となって来られた方ですよね。 100% 神であり 100% 人ですよね。祭りというのは主と共に喜ぶものです。楽しむものです。人として人生を楽しむ、そういう場です。その中に罪のための捧げ物が含まれていたのはどうしてですかという。それは一つの答えとして、立法によって罪が定められますよね。立法って主の言葉じゃないですか。主の言葉の側面じゃないですか。罪の捧げ物を通して、その立法が、逆に立法が思い出され、あるいは罪が示され、そこには神性、神の性質を見出すんじゃありませんか。祭りを共に主を喜ぶ、その中でその神性を見出せる、両方見出せるんですよね。それが一つの答えとして出たのを覚えてます。ですから祭りということを限定して言えば、旧約のイスラエルの民のものじゃなかったでしたっけ。今ここでなんでその数ある祭りの中でカリオの祭りをやれと、これ私が個人的に理解していることですから、かなり誤謬が潜んでいるかもわかりませんけども、一応聞いてください。だってさっき言ったように、主が来られた、立法の本体が来られたという時、すべてのすべてがイエスですよね。捧げも、イエスご自身が捧げもですよね。で、全世界に王権を取って再臨された。全世界の人々にとって本当は祭りなんか必要ないんじゃないんですか。だけども、ということで、お話ししたいんですけども、地上に千年王国が建てられます。首都一つとなって新しい新エルサレムが建て上げられる。それと並行して、その千年の間ですよ。それと並行して世として存在してるんですね。私たちの希望は、今主とお会いし、その時完全にな似姿になる、今霊の部分だけでしかあがなわれていないですけれども、その時完全になるという言葉言ってますよね。ちょっとその部分も一応何箇所かありますけれども、一箇所だけ確認していきましょう。第一コリントの15章50節から52節ちょっと読んでみますね。コリントの教会にあげた手紙で、 兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパと共に、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ここに、私は、新たな、その、希望を味わえるという確信があるんです。で、ちょっとそれ、またちょっと、後回しにして、並行してこの世は世として存在します。そこは、あくまでも世です。あがなわれていません。霊においてもあがなわれていません。その中で、その千年の中でこの世にあって、主の直接統治は、どのように、その、まだ世にある人たちにアプローチしていくのかなという疑問があったんですよ。私たちは世にはあっても世に属するものではないですよね。そこには今この千年王国の初めにエルサレムが共に形成されて首都一つとなっています。今信仰だけじゃなくてその現実的にも一つとなっています。その中で今度はまだ贖われてない異邦人にそのカリオの祭りを祝いに登ってきなさい、エルサレムに登ってきなさい。ある意味で逆、もしやらなかったらというふうになんか罰も書いてますね。ある意味で脅迫的な言葉ですけれども、とてもじゃないけども霊と真理を持って捧げる礼拝じゃなくて、こわごわなんか脅迫もこう後ろにあって、だけども現実的にはそれがないと災いが来るって、災いがもたらすって言ってるんだもん。あの限られた祭りの中でなぜ借りを要求してる。僕の理解ですよ、あがなわれていない、まだある意味並行して彼らには、その、ところ部分っていうのは、アダム系列のままなんですよ。希望がないんですよ。かたやエルサレムから連続した新天新地がある、命の御霊の法則と、アダム系列が混在している、並行的になっている、この三年の。その中で、もし伝道するとしたらですよ、彼らに語るとするとしたら、主を知りなさい。今あなたのある人生はそのアダム系列そのもの、人生そのものがカリオの住まいなんだよということ、カリの住まいなんだよ、本当の住まいではないんだよということを言いたいんじゃないでしょうか。あくまでも信仰を要求してるんですよ。信仰の本質を言ったら、ヘブル書11章の一節で言っているように、信仰とは、ね、実体だと言ってるんですよね。ある意味で実体化なってるんですよ、私たちは。そのところで主観的にも客観的にも、だけどある意味で信仰の初歩的なんか一瞬これ読んだ時旧約にタイムスリップしたような錯覚を起こしたんですけれども、あくまでもある意味で初歩的、ある意味で信仰に至る手前の養育係 をカリオの祭りが担っているのかなという気もします。だから世は世として千年間続く。で、ドクター・ルークがメッセージしていた、今そのイスラエルが危ない、孤立している。で、具体的なその敵の国の名前挙げてますよね。で、具体的には言いませんけど。で、ただそこの千年王国、ラスト7年の観難を終えて、千年王国の入り口だけが問題となってるんじゃなくて、何か後腐れがあって、千年の終わりまで王を引いてるような感じするんですね。千年の間、サタンが縛られてますよね。牢獄に入ってますよね。自由自在にはなれない状況の中で、しかし千年の終わりに解き放たれる。その時、最初にちょっかい出して突っ込んでいって、大きな火傷、痛手をこむった、強行にあった。その中の一つが、ゴグとマゴグじゃないですか。一応終わりのところを黙示録ついでだから読みますね。20章のところで終わりの部分が書かれてます。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、7節からごめんなさい、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを招集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けると。ですから入り口だけじゃなくて、なんかこの千年の間ずっと尾を引いていきそうですね。解き放れたサタンにまた惑わされる、虜にされる。何か健全な信仰が育ってない。なんか運命がもう定まっちゃっている。もうある意味で、定まっちゃってるんですけども、書いてあるんだから。で、最初蛇が女を惑わした時、女を騙した、それは明確な理由がありますよね。なぜ男の方じゃなくて、アダムの方じゃなくてエヴァを騙したか。騙す立場からすれば、騙しやすい方を騙しませんか。アダムは主から直接その食べるなと直接聞いています。あの文面を読むと、どうやらエヴァは夫から間接的に聞かされているような感じがします。騙そうと思ったら、うろ覚えの方に騙しにかかる方が確実じゃありませんか。ゴグとマゴグがずっとこう育てられ、信仰が持てない。多分、
何トラウマ傷になってるものすごい 大恐慌に遭ってる当事者ですよね。あのさっき言ったヒゼキヤの時代のあのアッシリアの民と同じようにとてつもない恐慌に陥ってる。とても霊と真理を持って捧げるというところまで行くでしょうか。逆上してる傷がある、癒されないままずるずると千年を歩んで解き離れたサタンの餌食になるというような、そういうふうに僕は見てるんですよ。でその中で私、さっき言った私たちがまだ体験していない新しいその礼拝がここでなるんじゃないかという期待を持ってるその理由、あの先ほどちょっと言ったんですけども、あの主ご自身はもうすでに来られて、聖霊が上から与えられて、霊と真理で礼拝に臨むということはもう私たちできるわけですよね。実際主もあのサマリアのあのスカルという村に訪ねて行って、今霊と真理で思って礼拝する、そういう時が来ている。そして真理は私、今ここにいるそれが私だともう彼女に言ってます。実は律法が与えられる前から本当は礼と真理を持って捧げる礼拝というのはアベルとカインの時からもうすでに主の御心は見えてるわけですよね。だけども実際の捧げる側の満足度というのはどうですか？受け取る側の満足度はあの主に聞かなきゃ分かんないんですけども、皆さんどうですか？本当に主に捧げ切った、あの 100% それ言えます？その毎回毎回の礼拝、あのね、いつもその客観的にはできてるんですよ。そういう立場にあるんですよ。主観的にじゃあそれ味わえてるかというとね、まだあがなわれていない魂や肉が邪魔して、いわゆるうずくんですよね。こう葛藤が起こって、なんか全身全霊で捧げ切れて、あの切れて、その霊の中でこう休んでる浮いてる状態がいいのかどうかそれは分からない、捧げるということを考えればね、あのただあのもらうという考えであればそれでいいんだけあのいいのかも分からないけれどもだけども主が来られて全身全霊霊と肉と、あ、魂と肉、全身全霊と霊で、あの、真理と礼拝を捧げることができるんじゃないですか？それ、まだ味わってないですよね、私たち。それが、希望なんですよ、僕の。でね、その中でじゃあそれは希望であって、それは味わい食し続けていかなければいけないんですけれども、逆に今週ね
エレミアさんの、リポート、読ませてもらって、意外とこう、週末の教会についてかなり厳しいこと言ってるし、本当だなぁと、共感できるんですよ。で、僕の今希望、個人的な希望を述べましたけれども、御言葉はそんないいことづくめ書いてないんですよね。主が交渉外の中でご自身を明らかにして、その中で、そのかなり再臨のことについて心配している点がありましたよね。果たして人の子が来たとき、信仰が見られるかなぁと。それは、その記事を見れば、その、10人の雷病人が、主のところに近づいてきて、で、癒してください、叫び、行って祭司に見せろ。あれは、旧約の御言葉であって、その通り御言葉に従って主も言ったまでですけれども、主の心は戻ってきてくれることでしたよね。十人が十人とも癒されました。それなりの信仰は十人が十人ともあります。それなりの。でも、ある意味でご利益信仰。多分、この週末にあっては、対処できないと思いますけれども、消え去ってしまう、そんな信仰だと思いますけれども、一人だけ戻ってきた。それも外国人。霊と真理を持って捧げる礼拝。礼拝ができてるんですね。その信仰。果たして人の子が来たとき、信仰が見られるかなといったとき、何でもいい、不特定多数の信仰じゃなくて、ある特定の信仰、単数形の定冠詞がついた信仰、テイン、ピステイン。テインっていう単数形の定冠詞。それはイエスご自身の信仰を宝としてうちに持っているかどうか。私の信仰、霊性の高い信仰、こんなものいらないって。そう、からし種ほどの信仰があればそれで十分だとも言ってるんですよ。種の大きさ言ってるんじゃないんですよ。それをなくさないで持ち続ける。そしてまた希望を食していきたいと願っています。
アーメン。